はい、皆さんおはようございます。いつもありがとうございます。1月4日じゃない、今日何日、1月7日か。はい、ですね、実は昨日ぐらいからですね、花粉症の症状がですねひどくて、僕もともとアレルギー体質なので、喘息もありますし、鼻炎もあるので、あれなひどい時はひどいんですけど、年によって全然出ない年もあるんですよ。で、出る年は結構ひどくて、鼻も目も喉もみたいな感じなんですけど、今年なんだか知らないけど、すごいなんか年末ぐらいから鼻むずむずすんなとか、なんかちょっと思ってたんですけど、あんまりそこまでひどくなくて、でもなんか昨日ぐらいからちょっとあれと思って、でも風邪じゃないよなと思いながら、でね、息子が受験生なので。風邪をひいて迷惑かけるのもかなんなと思ってたので、うがいしたりいろいろ気にしてたんですけど、なんかずっと同じ感じで、今朝起きたらなんかめっちゃ鼻むずむずするし、鼻水がダーダーに出るし、あ、これ花粉だなという感じでですね、しかも出る時期もなんか年によって全然違うんで困ったなって感じなんですが、まあね、花粉何がかなんて頭が回りにくくなるのと。はい、なんとなくいつも気になるのでね、これがかなんなと思うんですが、まあ風邪じゃなければまあいいかと思いながら、はい、おります。なのでお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、そんな事情だということでご容赦いただければありがたいです。はい、で、今日ですね、失敗体験とエンパワーメントということで、お話をしていきたいと思っております。で、今ですね、ご存知いただいている方もいるんですが、滋賀県のですね、子ども政策、子ども条例に関することでちょっと関わっていて、この年末ぐらいから本格化してきたんですけれども、私がまあ訓練を受けてきたアカデミックなですね、世界とはまあちょっと違う、まあちょっとって、まあもちろん全然違うんですけど、子どもの権利みたいな話、人権の話なので、どっちかっていうと避けてきたというか、まあ、難しい領域でもありますし、まあいろんな思いがあって避けてきたんですけど、まあ僕は環境のことをやっている、もともとね、スポーツだったので、健康というところから、保育内容でいうと健康の領域から入ったんですけど、それにアプローチ方法として環境からということでですね、その研究をしてきたと。で、どっちかっていうと物理的環境、本当にもう園庭そのもののデザインというかレイアウトというかですね、そういうものをどういうふうに工夫すると子どもたちはより遊び、なんていうかな、遊び込めるのかとかですね、運動量が増えるのかとかっていう視点でまあ考えてきているわけですが、その中に、環境の中にですね、もちろん物質環境だけじゃなくてですね、社会的環境ということ、そうで、社会的環境の中にも人的環境もあれば、文化的環境もあるし、非常に大きな世界があるわけですが、そこはまあ、とりあえず着手しなかったということなんですけど、まあ、大学院の研究をですね、一旦 終えたというか、一区切りがついたところで、まあ、こういう仕事が入ってくるっていうのもやっぱりご縁だなというふうに思ってですね、今までの研究を継続しつつですね、少しずつこう幅を広げているという感じが今あります。で、年末からかなりいろんな文献を集めてですね、まずは国内の、まあこれね、結構国の影響を受けるので、国際的な動向ももちろん読みながら、国内の動向、今までの経緯であったりとか、歴史的な背景であったりとかを少しずつ学んでいるという感じでですね、その重要性とか面白さみたいなものがですね、少し見えてきたかなという感じ、まあ、全然浅いところだと思いますけどね、はい、というところで今やっていると。で、僕自身が結構感じていた違和感とか、これからの時代に向かっていく中で、まあ、よくここでも VUCA の時代とかですね、いう話をしてきて、レジリエンスとエンパワーメントみたいな話もずっとしてきて、まさにその流れの中でですね、同じことが人権のことでも言われているんだなっていうことを、まあ、恥ずかしながら今回勉強して初めて知りました。で、まあ平たく言うとですね、 福祉ベースの考え方、子供っていうのは保護されるべき弱い立場なんだっていう考え方、まあ、その前は子供は親の所有物っていうですね、もっと人権なんて全然ないような、昔はね、子殺しっていうのが当たり前にあった、親が子供を殺すっていうのがですね当たり前にありましたから、その所有物として、子供に人権なんかないっていうような、人権っていう概念がそもそもまあなかったんでね、でそこから人権という概念が生まれ、福祉の考え方、だから義務教育ね、学校の義務教育、まあこれを聞いている先生方はもうご存知だと思いますが、子供から親を守るために義務教育というのは生まれたものですから、福祉だったんですよねあれはね。で、子供は弱い立場で保護されるべきものだと、だからという、まあだからというか、なので、なんだ、大人の世界には入らなくていいというか、守られているという考え方だったわけですね。で、今、なんだ、人権の世界というかですね、世界的な動向としてどんどんもう外国、特にヨーロッパ、欧米諸国、まあヨーロッパですかね、で、もう先んじているのは、主権者として、主体者としての子ども、権利ベースの子どもへのアプローチということがもうすでに何年も前から言われていると。日本では全然その意識はまだ寛容されてないんですけど、実は今子ども家庭庁の話ですね、予算の話でバタバタしてますが、まあ、日本らしいトラブルのあり方ですけど、これの動きもですね、その権利ベースのアプローチ、子どもに対する見方を変えようという世界的な動きの中での一つの流れなんですけど、どうもそういう理解になっていないということですね。だから言うなら、大人と同じ扱いをするというのが前提、つまりその厳しい扱いをするという意味ではなくてですね、もちろん保護されなきゃいけないとか、不当な扱いとか暴力とかそういうものからは保護されなきゃいけないということは、あと薬物とかね、あと国籍をちゃんと有することができるとか、居場所がちゃんとあるとかですね、それってでも大人も一緒の話で、そういう意味で、子供だけが、まあ、もちろん子供だからこその特別な保護の仕方もあるとは思いますけど、保護されるだけの存在じゃないでしょうと、自分の意見を言う機会みたいなものを必要以上に奪ってるんじゃないかと。つまり社会を構成していくときに、大人だけの意見で社会構成していってないか、子供だって可能な範囲、少なくとも子供が自分が生きている周りに関して意見を言う、周りのあり方に対して意見を言う機会っていうのがちゃんと確保されてるんだろうか、されてないんじゃないだろうかっていうことですね、ということなんです。で、例えばですけど、まあ、ここで聞いていただいている先生方で言うなら、保育室の環境とかね、壁面どうするっていうのはよく先生方考えておられることだったり、あとコーナーなんかを作ってるとこはそのレイアウトだったりを考えてるということがありますが、その環境構成をどの程度子どもに相談しているか、まあ、僕が知ってる園なんかは結構子どもと一緒に作ってる、園児と一緒にですね考えて、園児の提案を受け入れて、じゃあこうしようかみたいなのをやってるっていう先生はおられます、結構おられます。だけど幅広く見ていった時に、果たしてそれをどれだけやってるかって言った時に、まあ僕も園内圏とかで行く園ばっかりじゃなくてですね、まあ訪問する園っていくつもありますけど、まあ、正直ここは大人だけで全部決め手になって感じる園も少なくはない。それは仕方がないんですよ、よしあしを言うつもりはないんですけど、だけど、まあ、ちょっとやっぱり変えていった方がいいよねっていうこと、子どもが自分が生きている生活環境に対して自分の意見を言う機会がないっていうのは、やっぱり、なんだろうな、不当に権利を奪っていることになりませんかっていうことですね。子どもの人権を考えるっていうことと環境構成っていうのを合わせて考えたときに、そういうことが言えるかなと。まあ、もちろん5歳は5歳なりの、5歳だったらね結構言えると思いますし、思いもあると思いますし、3歳は3歳なりに、1歳は1歳なりにですね、言葉を駆使できなくても表現っていう方法はいっぱいありますから、それを大人が汲み取ってこうするといいのかなっていう子どもの意見を聞く。だけど大人にも都合があるから、別に全部が全部子どもの意見聞くっていうよりは、そこでネゴシエイトするってことですよね、お互いに。 子供はこういうふうにしたい、大人としてはでもこういう都合があんねんっていうことをある意味対等にですね一緒に考えるっていうことですよね。これをどれだけ保障してるっていうか、その機会がどれだけあるんだろうっていうことですね。どっちかだけ、だから保護だけでもおかしいんですよっていう話なんです。で、その中で、まあ、失敗体験の話になっていくんですけど、その保護だけをするっていう感じだと、なんていうのかな、子供がどんどんお客さん化していくんですよね。で、なんていうのかな、ある意味ではそれはそれで子供をバカにしてるよなっていうふうに僕にはまあ映るんですよね。保護という名目のもとに失敗体験をする機会を奪ってる。失敗体験が目的じゃないんだけど、一緒に作っていく中で子供にとっては失敗と思えるようなこと、提案してみた通りやったけどうまくいかなかったっていうのももちろんそうだし、大人の都合を考えた時に子供の要求通りに 100% ならなかったっていうのも、まあ小さな失敗体験なのかもしれません。お互いに立場があるし都合があるから、先生としては例えば来月のなんだろうな、で、なんだ、お楽しみ会までの間にこういうことをしたいので、こういうふうに環境をとりあえず来月のこの時期まではこういうふうにしたいんだよねっていう相談をして、こうしてもいいかなっていう相談をする。で、子供はこうしたいっていう別の思いがあった時に、子供が自分の思いを引っ込めなきゃいけないっていうことだってあるわけですよね。でもそれが一つ、まあ失敗体験って言っていいのか分かんないけど、自分の思い通りにならなかった、じゃあ次こうしようとかですね、そうやって方向性を見出していく部分っていっぱいあるじゃないですか。だから、まあダメというか、まあダメなものはダメだと伝える時も必要でしょうし、大人として、大人としてっていうよりは大人である先生の立場とかそういうものもちゃんと伝える、相談をして子供が分かるように伝えて、その理由も伝えてね、もちろん怒る必要とかないわけですけど、ってなったらもう子供って特にもう、なんだろうな、結構そういうのは分かりますよね。ちゃんと話していけば、もし分からないくてあまりにもあれだったら、なんかちょっと違う要因を疑う必要があるというか、多くの子はちゃんと話していけば分かるけど、ちゃんと話す経験がやっぱ少ないので、子供扱いされてるからねっていうところがあって、だからその失敗体験をするチャンスも奪われてるっていうか、保護が強く、福祉ベースの考え方が強すぎるのでそうなっちゃうっていうところがあるのかなっていう感じはしますね。あともう一つで、そこで両括弧さんの失敗体験とエンパワーメントはセットという話なんですが、まず怒るとか褒めるっていう話が二択になっちゃってないかっていう話なんですけど、そもそも怒るとか褒めるっていちいち評価なんですよね。で、評価ってすごい教育上はもちろん大事な話で、評価をどうするかっていうのは我々、特にまあ義務教育、僕大学はまたちょっとね、学びのスタイルというか学びの考え方が違うんですけど、もう一つ上の段階で僕らが評価するとかっていうよりは、学生と教員が本来対等であるべきっていうか感じなんでね、評価というよりは違う部分がより重要になってくるんですけど、小中高はまあある程度評価みたいなものが重要になってくると。だけど家庭教育の場合は、家庭教育って言っていいのかな、まあ家庭での生活暮らしの場合はですね、評価する立場でも必ずしもないというか、大人が、だし、評価ってすごい強力な武器なので、ものすごい気になるんですよね、評価される側は。僕ら大人になったってそうじゃないですか。評価される場面、例えば何かでプレゼンしな、仕事でプレゼンせなあかんとかですね、何かの発表するとか公開保育をするとかって評価される立場になるとやっぱりドキドキしますよね。それだけやっぱりこう強力な武器なので、あんまりそれを振り回すっていうのは関心できないというかですね、気にしちゃって萎縮しちゃうというか、褒められるのも評価だし、やっぱ包丁に近い気がするんですよね、あまりにも強力なんで。振り回す適切、本当に適切な慎重な使い方をしないといけないという気が、まあ、すると。で、その中で例えば発言権を得る、権利を、その権利を渡すってなると、評価される立場になんとなくなってくるわけですよね。で、 そのなんていう大人に評価されるだけじゃなくて、まあ、周りの子どもたちとかそういう人からおのずと評価されちゃうような、まあ、場所になっていって、ということになるんですけど、まあ、失敗もそこで起こってくるわけですよね。で、まあ、そういうなんていうのかな、怖いところっていうのかなに行くと、褒めようが褒めまいが、大人が褒めようが褒めまいが、失敗したっていうことは自然と子供が感じるわけですよね。こっちが何かを言おうが言うまいが。で、僕はそれに関してはやっぱり大事だと思って、本人が感じる失敗体験は非常に大事だと思っていて、評価を振り回す必要がなく、だけど失敗体験がそこには存在するっていうことですね。で、そこに親がするべきは、親とか保育者がするべき、大人がするべきは、エンパワーメントだと思うんです。で、エンパワーメントっていうのは、まあ日本語にしたら勇気づけとか、エンパワーっていうのはパワーを、エンっていうのはなんか包み込むとか包含するっていう、その含むっていうことを、まあ、エンっていう接頭詞、接頭語はそういう意味合いなんですけど、だからパワーを付与するっていうかですね、そんな意味合いなんですが、勇気づけるとか激励するとか、まあそんな感じの意味、褒めるというのとはちょっと違うというか、はい、激励みたいなイメージがあると思うんですけど、まあそういうものがあると。で、まあ、何を言わんとしてるかっていうと、そういう大人と対等に議論をする機会、意見交換をする機会、その中で何らかの失敗体験があるかもしれない。それは大人が褒めようが褒めまいがですね、あの怒ろうが怒る前がですね、なんだ、ネガティブなフィードバックをしようがしまいがっていうことですけど、まあその中で、勇気づける、激励をする、意見を言っていいんだよ、惜しかったねもあるのかな、とかアドバイスであったりとか、期待してるよとか、そういうとか、まあ親であればそれでも愛してるよ、それでもっていうか関係なくですね、私の愛情は 100% 君に向かってるんだとギュッと抱きしめるというかですね、まあそんな言葉で言わんでもいいと思いますけど、なんかそういう力づけるものということですね、が、まあ、やっぱりセットというか、経験をする失敗もある時にはあるた時にエンパワーメントしていくっていうことですね。で、成功体験はもちろん、エンパワーメントに、それがもう成功体験そのものがなるわけですけど、その前にいつも言いますけど、失敗体験が存在しているっていうことがないと成功体験もないので、そこをですね、失敗体験の時にちゃんとエンパワーするっていうことですよね。はい、が大事かなと。で、あのエンパワーメントに関して言うと、別に失敗体験がなくてもいつもエンパワーメントがあっていいと思う、まあ、いつもって定期的にあっていいと思うので、やっぱりこう未知の世界、新規性っていう、子どもがすごいこう新たな環境を好むと同時に、そこには不安も必ず伴うので、チャレンジする気持ちを持てたりとか、未知の世界に足を踏み出していこうとか、好奇心を持つとか、そういうなんてやっぱりエンパワーメントと表裏一体というかですね、セットなんですよね。だから失敗できる子供であるということを考えても、そういう性質を持った子になってもらうためにも、エンパワーメントというのは非常に大事なので、いつもそれを与えていていいんだと思うんですね。そうすることで、自分の足で、自分の手で環境と出会い、触れ合いですね、環境を作り、世界というのはワールドというよりはエンバイロメントという意味合いでですけど、自分の周りの世界をどんどん知っていくことになると。で、それを通じて、もちろん生きる喜びを感じることができる力っていうのが身についていくとか、まあ、世界って美しいな、生きてるってことは楽しいことだなということを感じることができるようになっていく。で、もっとなんだ、こう自分の周りの環境とか自分が関わっている世界に対して発言をしていく、自分はこう思うんだがとか、他者に対するリスペクトを学んでいくとか、そういうことにつながっていくっていうかね、そういう体験を積み重ねられる環境を我々大人がですね作っていくっていうことが、今の子どもの人権ということの非常に大きな ベースになっている権利ベースの子どもへのアプローチ、これまでは福祉ベースの子どもへのアプローチだったものが権利ベースということですね。だから子どもがわがままを言っていいとかっていう話では全然ないんです。大人としてという、大人としてっていうか一人の主権者として、意見を言う機会の平等で、それにそれを全部大人が受け入れなきゃいけないということではなくて、対等に話ができるような力を子どもがつけていくことも大事だし、っていうことですね。なので、まあ、僕が今考えてるのは校則とかね、中高生なんかだったら特にですけど、校則を決めるのが大人だけが決めてるっていうのはやっぱりちょっと不平等な感じだなと。今からの時代はそういうものを子どもも参画して、子どもが作るんじゃなくて生徒と教師が一緒になって考えていくっていうことですね。それがすごく大事になってくるというのが、すごく今ある子どもの人権とか権利に関する話として、非常に大事な社会的環境を構成の仕方っていうんですかね、はい、その辺が非常にあるのかなというふうに思いますので、僕もその仕事の中でですね、いろんなことをまあ考えていく中でそういうことを大事にしながら、そのためには子どもたちも力をつけなきゃいけないし、それは大人が成熟してて子どもが未熟っていうよりは、どっちかっていうと大人も含めてそれをどう可能にしていくかっていう、みんなの社会全体の課題だと思うんですけど、そういうことをやっていく必要があるっていうことなのかなというふうに考えます。なので、まあ、失敗体験とエンパワーメントということで、子どもが主権者としてちゃんと認められる存在になるためにも、子どもが豊かに暮らすためにも、こういうのは非常に大事であるかなということを、まあ、今考えているということで、お話をさせてもらいました。はい、3連休ですね、今日のところは以上でということで、まあ、3連休になりますが、多分3連休明けから本格的にですね、日々が始まっていく、もうとっくに始まってんのかな、日々も始まっていくと思いますが、はい、それに向けてですね、ちょっとゆっくりしていただいて、はい、私もこの録音が終わったら多分またくしゃみが連発することになると思うんですが、はい、なんとかぼちぼち頑張ろうかなと思っております。はい、それでは長い時間またお付き合いいただいてありがとうございました。はい、またじゃあ近いうちにお耳にかかれればと思います。ありがとうございました。